心が安らぐ人生相談チャンネル渡辺夫婦の二人ごと。この番組ではリスナーの皆さんから寄せられた様々なご相談に対して僕たち夫婦が本音で向き合いお答えしていきます。配信を通じて皆さん一人一人の自分らしい幸せが見つかるヒントをお届けできれば幸いです。はい、こんにちは、渡辺夫婦の大輝です。今日もいただいたレターをご紹介していきます。ぜひね、最後までお付き合いいただけますと嬉しいです。というわけで、今日はね、早速レター行きたいと思います。なべともネームくるみさん、第469回の放送ですね。不妊流産で夫婦仲が悪くなることがあるよという話を受けてのレターです。とっても気になる話題でした。コメントだと長文になりすぎちゃうのでレターで送ります。中学生の時から育児エッセイを読むのが好きで、学生時代の将来の夢は助産師でした。関心があるゆえに不妊治療を経て離婚した友人、渡辺夫婦のお二人、その他たくさん妊娠出産に関わる大変な話を聞きすぎました。子供が欲しいのに夫婦二人でのこの平和な日常が終わるのがなんだか怖くて踏み出せないです。夫のことを嫌いになるのも嫌です。同級生もみんな子供が生まれ、遊ぶ時に子連れになって正直気を使うし、家族連れで仲良くしなきゃいけないのが本当に嫌で、子供に対して年々ネガティブになっています。渡辺夫婦の二人はまさか自分がとは思っていなかったから余計辛かったとおっしゃっていますが、私のように逆に事前情報がありすぎて悩んでいる方いるのかなとちょっと気になりました。普段はとてもポジティブ思考で悩み事ほとんどないタイプなのですが、妊娠出産に関してはとても臆病になっています。皆さんはどうやって折り合いつけてるのかなというレターですね。くるみさん、ありがとうございます。この悩みはね、きっとくるみさんだけじゃなく割と多くの人が、あ、わかるってね、なる部分あるんちゃうかなって思います。特にこの妊娠出産に関してでもそうですし、そうじゃなくてそれ以外のことについてもなんかいろいろね、情報を調べすぎていろんな情報入りすぎて、あ、怖なってくるみたいなね、そういうことってよくあるかなとは思います。まあ、例えば、なんやろな、例えば、その環境破壊が、みたいな話があった時に、ね、多分調べれば調べるほど、やばいぞ、やばいぞ、みたいな情報たくさん出てきて、怖なってくるやろうし。まあ、ワクチンとかね、地球温暖化とか、年金がどうとか、税金がどうとか。まあ、ほんまに何でも、どんな話題でもね、割とある話かなと思います。だからまあ、まずなんか大きな話として、その情報とどう向き合うかみたいな姿勢が問われますよね。特に最近、スマホの時代、SNS の時代なんて、もう情報って山のように入ってくるじゃないですか。もう、求めてようが求めてまいが、もう日々ね、たくさんの情報を浴びてるわけで、その中から、まあ、どうお付き合いしていくんですかっていうのが大事かなとは思うんですよね。どう活用するか。つまりまあ、何を受け入れて何を受け入れないか。で、それ自分で選べることなんでね。情報ってたくさん世の中あるし、いろんな主張もあるし、いろんなね、立場があるわけなんですけど、どうするのかっていうのは自分で決めれることなんで、なんかそういう自分をしっかり持つっていうかな。まあ情報を見極める力をつけるっていうかな。そういうことがこれからの時代ね、大事なのかなとか思ったりしてますっていう、なんかちょっと壮大な話になるんですけど。まあそういうね、こう情報とどう向き合うかっていうテーマが、このくるみさんのレターには一個ね、あるかなって思いました。で、その情報どうこうっていう話に行く前に、この妊娠出産の話題にフォーカスしたいんですけど、まあね、結構こういう悩み多いんちゃうかなって、妊娠出産特にね、思います。で、なんでかというとというか、まあ、うちもそうだったんですけど、まあ、うちはそのなんか、妊娠する前から、妊活する前から、まあ、基本的な情報はそれぞれ知ってたつもりだったんですけど、そのなんか、こういう人がいるとか、ああいう人がいるとか、まあ、多分、くるみさんほどは詳しくなかったと思うんですよね。で、じゃあ、お気楽で入れたかっていうと、そうでもなくて、例えばその妊娠、妊活して、 で体のね反応がなんかいつもと違うぞってなったら、これってもしかして妊娠かなってすごい気になって、もう一日中調べちゃったりとか、まああとはその流産、の心配があるときに、何週目で、これぐらいの大きさやったら、どうなんかなとか、同じようなエコー写真で同じような反応が出た人で、無事ね赤ちゃん生まれましたっていう人っていないのかなとか、ダメやった人っているんかなとか、そういうのをね、やっぱすごい気になって調べちゃう。あれこれって妊婦さん食べてもよかったんやったっけ、ダメやったんやっけとかね、まあ細かいことやっぱりいろいろ気になったりして、でその都度調べて、で情報が出てきてっていうね、ことはやっぱあったなーって思いますね、振り返っても。うん、だからほんまにその情報との向き合い方って大事だと思う。振り回されちゃうしね、どうしてもね、そのなんか例えば妊婦さんがこれ食べてよくてこれ食べちゃダメみたいなのって、僕ら夫婦でもいろいろ悩んだり調べたりして最終的に行き着いた結論、まあ結論ってほどでもないですけど、開き直った経緯がありまして、で何かっていうと、なんかやれね、コーヒーはやめといた方がいいとかね、これは控えた方がいいとか、これはまあ食べてもいいよとかね、いろいろあるじゃないですか、妊婦さんはこうやみたいな。であまりにもそれが多すぎるし、もうあれ食べちゃダメ、これは控えましょうとかね、もう制約多すぎてもう鬱陶しいし、食べたいもん食べさせてくれよっていう話やし、で人によってね、やっぱ言ってることは違うんですよ。とある人はこれは別に大丈夫ですよって言ってると思ったら、別の人はいやこれは控えた方がいいですねとか言ってたりして、やっぱ明確な基準ってないんですよね、人によって言ってることが違う。これ前の放送と結構通じるかもしれないですね、自己啓発本の話、前回の放送、前々回かの放送でしましたけど、まあ要するにね、どんだけ偉い人でも、経験した人でも、自分の経験でしか話せないし、自分の知識とか研究結果でしかやっぱ物事話さないんで、その人の主張でしかないんですよね。だからそれを信じるも信じないもやっぱ自分次第やし、どれを、なんていうかな、採用してどれを不採用にするかっていうのも自分次第なんで、やっぱ結局自分の受け取り方というか、情報の扱い方が問われてくるわけなんですよ。で、僕らが至った最終的な結論は、まあ、そんなね、そら妊婦さんね、これ食べちゃダメとか、これは控えましょうとか、これしましょうとか、いろいろある。そらわかる。やった方が健康的やったり、リスクが低く抑えられるっていう理屈もわかる。でも、明確な、これは絶対こうっていうのはないし、基準もないわけで、で、何せね、人間のね、人類の歴史っていうのはね、もう遥か前、遥か昔、何万年前か知りませんけど、からずーっとね、一応まあ、子孫繁栄してきてるわけじゃないですか。ほなね、昔の人がね、あれ控えましょう、これ控えましょうってね、今やったらそんな食べてないよみたいなやつもいっぱい食べたけど、こうやって人類は滅びずに生きてきてるわけで、まあね、そらね、できたらこうした方がいいよっていうのはあるけど、そんなね、目くじら立てて、あれはこうで、これはこうでとかね、厳密にやらんでも、そらもう死にはせえへんよと、いう結論に至りました。もう気にしすぎててもしゃあないな、みたいな。で、それよりもなんかいろいろ我慢してとか、これはいいのかな、いいのかなとかやって、いちいち調べたりして、ね、好きなもんも食べられへん。ね、やりたいこともできひんでなる方がストレスやし、そっちの方が体に悪いわっていうね。まあまあ、ユミも 100% そう思ってるかわかんないですけど、僕はまあ、当時でいろいろ調べた結果そう思いました。まあだから、もちろん控えますよ。コーヒーとかそれは控えます。一日何杯も飲んだらダメかなとは思うんですけど、じゃあいっぱい飲んだからそれがね、罪なのかっていうと、別にそんなことないと思うし。まあそういうこうした方がいいよっていう情報ありつつも、じゃあそれを踏まえてどうすんのかは自分次第なんでね。だからそこは自分の気持ち優先でいいんじゃないかなっていう考えなんですよ。っていうことが、まあ他にもいろんなことにも当てはまるかなと思って、世の中ね、こうすべきとかああすべきとか、これはこうだとかね、いろんな意見とか情報あるんですけど、結局それを受けてどうするかは自分次第なんで、自分がね、情報になんか操られるというか、 抵抗できないんじゃなくて、その情報を活用するのは自分なんでね。うん、まあそういうね、姿勢がいいんじゃないかと思うんですが、そういえば口コミとかもね、どうですか？皆さんよく見ます？口コミ。そのお店の、なんか、食べログとか Google マップの口コミでもいいし、なんか、ものね、買おうかっていう時に Amazon の商品の口コミとか何でもいいんですけど、口コミって見ます？僕は結構見ます。何か物買ったりするときに、ほんまにこれでいいんかなっていう参考。やっぱユーザーの意見ってね、貴重じゃないですか。その商品ページはやっぱええこと言ってるわけなんですけど、実際使ってみてこうでしたっていう、まあ、口コミっていうのはすごい参考になるので、よく見てるんですけど、例えばこの口コミもどう向き合うかって結構大事かなと思ってて、その口コミ、なんていうかな、いい口コミと悪い口コミがあるというか、まあ、いいって言ったらあれかな。まあでも僕にとっていい口コミと悪い口コミですね。で、どういうことかっていうと、悪い口コミっていうのはもう主観的な情報しか書いてないのが、悪い口コミって言ったら失礼かな。まあ参考にならない口コミかな。そうそう。参考になる口コミと参考にならない口コミ。で、参考にならない口コミっていうのは、もう主観的な感想しか書かれてない口コミ。もうなんか、全然、なんかダメでした、みたいな。期待外れでしたとかね、美味しくなかったですとか、まあわかんないですけど、そういうなんか、まあ自分の感想が書かれてる、しか書かれてない口コミ。で、それ見ても、よくわかんないんですよ。で、なんでかっていうと、その人にとっては良くなかった。思ってたのと違った。ね、美味しくなかったっていう感想やったかもしれんけど、僕はそれ美味しいと思うかもしれんし、あ、やっぱこの商品すごいいいわ、これちょうどよかったわってなるかもしれんし、それはわかんないじゃないですか。だからその個人的な感想っていうのは、あんまり当てにならないかなと思ってます。口コミにおいてもね。で、じゃあ逆に僕が参考にしてる口コミっていうのは、そのちゃんとその正確な情報が書かれてる口コミ。で、例えば期待外れやったっていう口コミがあった時に、ここの長さが何センチやと思ってたけど何センチでここにうまくはまらなかったから使えませんでしたって言われたら、あ、なるほど、ここの大きさこうなってんのかってことは我が家でもちょっとこれはまりにくいかもなとか、ちゃんとこう検証できるわけじゃないですか。自分やったらどうかなって。で、組み立て家具とかも、もう組み立てめちゃくちゃ大変でした、もう一日中かかりましたっていう口コミあってたとして、うわ、ほんま1日かかんのか、それやったら無理やなって思うんじゃなくて、いや、ほんまかと。その人はじゃあ DIY というか、その組み立て家具慣れてる人なんか慣れてない人なんか、まあ男性か女性かとかね、力あるかないかとか、一人でやったんか二人でやったんかとか、わかんないじゃないですか、それだけやと。で、そういう組み立てめちゃくちゃ大変でしたっていう家具も、僕とユミが、まあ僕とユミってまあ DIY それなりに慣れてるし、電動工具も持ってるし、で、二人がかりでやったら割とまあ30分から1時間で、サクサクっと終わりましたみたいなことも全然あったりするわけなんですよ。だからほんまにね、その、なんか大変でしたとか、いまいちでしたっていうのはほんま人による感想で、じゃあ何が自分にこうなんか参考になるかな、採用できるかなって言ったら、やっぱその事実の部分やと思うんですよね。で、その組み立て家具の件で言うと、例えば私は全然組み立てしたことなくて、女性で一人でもう手動のね、手回しのドライバーだけでやったけど、もう一日かかっても無理で、結局応援来てもらってなんとか組み立てましたっていうレビューがあったとして。で、もうちょっと調べてたら、私家に電動ドライバーあって、夫婦で、協力してやったら、まあ2、3時間ぐらいで終わりましたっていうレビューがあって、っていうのを見ていったら、あ、これ一人でもうしょうもないドライバーだけで組み立てようとしたらめっちゃ大変やけど、二人がかりでまあ電動工具あってってしたら、まあ普通にできそうやなって思えたりするじゃないですか。だから大事なのは、なんか大変でしたとか、もう二度とやりたくないですとか、そういう感想の部分、まあそれもね大事なんですけど、そこだけじゃなくて、そのどうやってこうやってだからこうでしたみたいな、その何したかとか、その事実の部分を見極めるのが結構口コミとかでも大事かなって思うんですよね。うん。 まあ、なんでこんな口コミの話になっているのかわかんないですけど、まあそのね、いろいろ知りすぎて臆病になってしまうっていう気持ちはよくわかるんですけどね、なんかもうよくわかんなくなってきますよね、なんかもう何しても怖いしね。まあでもね、その僕ら夫婦とくるみさんの夫婦は違うし、その他夫婦とくるみさんの家庭は全然違うわけなんで、うん、まあやっぱご自身のね人生なんでね、こうやりたいことやってほしいなって思うし、まああんまりなんかこう怖いなっていう風になるんやったら、もう情報をねシャットアウトしてもいいと思うんですよ。もう聞かない。渡辺夫婦の二人ごともまたなんか妊活やとかいう話出てきたらもう聞かないっていうのも一つですからね。情報をねたくさん仕入れれば仕入れるほどその豊かになるかって言ったらそうでもなくて、やっぱくるみさんもそうです、そうだと思うんですけど、まあ僕もわかりますよ気持ち。なんかその情報を仕入れすぎてもなんか溢れてくるっていうか、もうなんかようわからなくなってくるっていう時はもうね、自分が仕入れる情報は少なくする、制限するっていうのもね、一つ心の健康を保つ方法なのかなと。僕だからあのニュースアプリって NHK ニュースアプリしか入れてないんでねあのなんかヤフーニュースとか LINE ニュースとか、ああいうなんかもうたくさん記事ブワーって出てくるアプリは全部入れてないですし、まあ、SNS も全然あの見ないようにしてるんで、もう情報、入ってくる情報はかなり絞ってあの生きてます。あ、でちなみになんですけど、くるみさんのレターね、同級生みんな子供が生まれて、遊ぶ時に子連れになって正直気を使うし、家族連れで仲良くしなきゃいけないのが本当に嫌で、子供に対して年々ネガティブになっていますってあるんですけど、これはね、なんていうかな、子供欲しいと思うかどうかっていう話とは全然違う話なのかなって感じたんですけど、どうですか？これ単にあの子供がどうこうじゃなくて、あの友達付き合いの話ですよね。自分がこう海育てることに対してのネガティブさっていうよりは、子連れできても鬱陶しいわっていう、そういう話じゃないですか。でそれはすごい気持ちわかるし、そういうあの声はよく聞くんで、全然くるみさんだけのね問題じゃないというか、くるみさんだけのネガティブな話ではなくて、割とこれ思ってるあの子供がいない方多いと思います。別にね、友達と会いたいから集まってるわけで、別に友達の子供には興味ないですからね。はい。その気持ちはまあよくわかります。まあちょっと僕らもね、普段あの妊活の話やら、流産の話やら、夫婦の関係の話やら、割と赤裸々にね、いろんなことを喋ってて、あ、怖いなとか、大変やなというね、ネガティブな、情報としてちょっとしんどくね、なられる方も、あの、いらっしゃるかもしれないです。で、その時は、まあ、なんかしんどいなと思ったら配信聞かない。まあ、僕らの配信に関わらずね、そういうちょっと情報は、ちょっと立ってみるっていうのは一つの方法やと思うし、あとはまあ、その、本質の部分をフォーカスしてあげるってことですよね。なんか大変とかしんどいとか、美味しくなかったとか、そういうこう、その人の感想とか結果じゃなくて、なんでそう思ったのかとか、何があったのかっていう、その、事実の部分。事実の部分って自分にも応用できるじゃないですか。美味しくなかったっていう感想はその人の感想なんで、別に私とあなたは違いますよねってことで全然参考にならないんですけど、どう思ったかね、どういう、なるな、こういうことがあってこういう気持ちやったとか、こういうことしたとかね、そういう、まあ事実とか、詳細の部分を、まあ参考、こうにというか見てもらって、それをこうね、自分に置き換えたらどうやろうって想像しながら、あの、聞いてもらえるっていうのが、まあいいんじゃないかなとは思ってます。はい、ちょっと話ね、僕もなんか何話してるか分かんなくなってきたんですけど、ちょっと難しい話になってしまって申し訳ないんですが、何か少しでもね、こう伝わりましたら嬉しいです。というわけで、続いてのレターです。匿名希望さんですね。最近カウンセリングについてよく話が出ているので相談させていただきたいです。小さい頃から世話になっているおばがいるのですが、ここ最近家族に暴言を吐いたり、明らかに精神的に厳しい状態だと思います。しかしストレートにカウンセリングを進めることは彼女を傷つけてしまうのでできないでいます。 どのように話をすれば傷つかずに進められると思いますか？またはカウンセリングの他に何か自分にできることありますか？よろしくお願いいたします。 PS、 ユミさんの新しい挑戦応援しています。どんなお二人でも大好きです。ありがとうございます。はい、カウンセリングの話ですね。そうですね、これはね難しいと思うな。ちょっとね、わかんないですよね。なんか人に勧めんのってすごい難しいと思う、カウンセリング。なんかその病院に連れて行くのですら苦労することあるじゃないですか。いや、それ病院行った方がいいです。あ、大丈夫、大丈夫、みたいな、よくあるじゃないですか。で、病院ってまあ割とね、誰にとっても馴染みのある施設というか、まあ病院じゃないですか。しかも、まあなんか血出てきたとかね、なんか鼻水も止まらへんとか、もう喉痛すぎるとかだったら、まあ病院行くじゃないですか。あ、ほんまやな、ほな病院行こうかってなると思うんですけど、カウンセリングってね、もう心のことなんで、もう血出てくるわけじゃないし、カウンセリング何みたいな話やし、そのカウンセリングじゃなくて、例えば心療内科とか、その精神系の、診療系の、まあ、心のその病院であっても、やっぱちょっと敷居というかハードル高いイメージ、その、歯医者さん行くよりは、よっぽど馴染みないのかなっていう気はするので、やっぱ余計人に勧めるって難しいですよね。本人がね、必要性を感じてないのを活かせるってことなんで、まあ、無理やり、活かせるみたいな、本人の意思をまあ尊重してないっていう言い方もありますよね。だからこう無理やり活かして意味があるのかっていう話もあるし、逆に反発をね招いてしまうっていうこともあるんで、やっぱ難しいけど、ね、何かそれがこの匿名さんがそのカウンセリングがね、おばの状態良くなるきっかけになるんじゃないかと思ってる。で、おばさんも多分カウンセリングって全然受けたことないし知らん。で、家族に暴言を吐いた。まあ、これがちょっとなんか精神的にどういう状況なんかっていうのは気になりますけどね。おばさんってこれ何歳なのかな？もし結構高齢の方やったら、その認知症とかね、そういうもう脳の方で来てるっていう場合もあったりするんで、カウンセリングというよりはもうそれ病院ですよっていう。認知症の方ですよってこともあるかなとは思うんですけど、どうするべきかな、難しいな。ちょっとね、おばさんがカウンセリングに関してどういうイメージをすでに持たれてるかわかんないですけど、まあ、なんかそのあんたも手に負えへんからカウンセリング行ってきてみたいなニュアンスやとそら傷つくと思うんですけど、まあ寄り添う姿勢ですよね。寄り添って、で、まあ話ね、たくさんこう聞いてもらってと、日頃の不満ぶちまけてという方向で話したらまだマシな気はするんですけどね、受け取り方としては。ただまあね、この匿名さんにちょっと最後にお伝えしたいのは、そのおばさん大変やと思うんですよ。大変やと思うけど、これはねおばさんの問題なんで、匿名さんの問題じゃないですよ。だから匿名さんがやろうとしてるのは、やっぱ他人をどうこうしようとしてることではあるんですよ。家族やけどね、家族で小さい頃からお世話になってる大切な方なんですけど、やっぱり他人をこうしたいっていう話なんで、相当やっぱ難しいことをしようとしてるんですよ。っていうのはやっぱり、頭の片隅に置いといてほしいかな。なんかそれで匿名さんがしんどい思いされるのも僕は辛いんで、ね、こうなんとかいいことしてあげようと思って逆に匿名さんが傷ついたり、おばさんとの関係が悪くなったりとかね、するのも悲しいので、まあもうしゃあないと。もうこれはもうおばさんのことやから仕方がないっていう部分もどっか持っといてもいいかなとは思いますね。匿名さんはね、匿名さんの自分自身のね、人生をしっかり生きてほしいなとも思ってます。はい。レターありがとうございました。では最後の方です。カピバラさん。こんにちは。久しぶりに単純な質問させてください。大木さん、由美さんは進撃の巨人完結編後編ご覧になりましたか？確か以前の放送で楽しみにしているとおっしゃっていた気がして、ただただお二人の感想を聞きたくなりました。我が家は夫婦して大ファンで、待ちに待った完結編後編、あ、ちなみにネタバレしないんでご安心ください。 進撃の巨人ね、ネタバレなしでお話しますので、テレビに釘付けになってリアルタイムで見ました。漫画一応読んでおらずアニメだけで、ネタバレも避け続けて抑えたので、もうなんていうか、いろんな意味での凄さに視聴直後は夫婦二人して言葉を失ってました。そしてその夜、悪夢にうなされて自分の叫び声で起きるっていう、私の中では間違いなく過去一ハマったアニメでした。大輝さんだったらあのアニメの感想をどういう言葉で表現するんだろうと、とっても気になった次第です。差し支えなければ取り上げていただけたら嬉しいです。はい、ありがとうございます。進撃の巨人完結しましたね。見ましたよ。僕はね、漫画読んでなくてアニメだけでずーっと見てたんですけど、これ何年かかったん？初回のシーズン1放送されてからもう10年ぐらい経ってますよね。いよいよ完結したかって感じなんですけど、まあ衝撃でした。もうようこんな話書くわって、もう後半その完結編のもう前、だいぶ前からずーっと思って、もう毎は見るたびに、ようこんなシナリオ書くわってもう思いながら、もうね、半分ぐらいずーっと見てたんですけど、いやー、まあすごいアニメやなと思います。で、大輝さんだったらあのアニメの感想どういう言葉で表現するんだろうっていうことなんですけど、ですね、あんまりよく分かってないんですよ。もう話複雑すぎて、そして10年かけたっていうのもあって、もうなんか伏線の細かいとことか、あれこの人ってなんかこの人とどういう関係やったっけとか、あこれってどういうことやったっけみたいなんが、もう謎が多すぎて、もう全然なんか、いや最後の話のまあなんか話のね、オチというか、こういうふうにまとまったんですねっていうのは分かったんですけど、そもそもこれってどうやったっけみたいな部分が結構抜け落ちてて、もう毎回、あこれ何やったっけ何やったっけって言いながら、夫婦でね、もうその完結編ももう前編も後編もそのファイナルシーズンぐらいからずっと見てたんですけど、話がもうややこしいややこしい。ちょっともう一回全部ね、シーズン1の1話から全部見直さな、これほんまの意味でわからんぞって思ってます。だからあのアニメの感想をね、表現するとしたら、すごいけど細かいとこもうよう覚えてないっていう、それです。まあとにかくすごいアニメなのには変わりがない。いやー、もう一回ちゃんと見なあかんな。もういろいろ忘れてますわ。いろいろ忘れてるんで、なんかこう、ね、伏線回収とかね、言うじゃないですか。あの部分がね、ちょっとあんまわからんっていう、致命的な見方してるんですけど。うん、まあとにかく僕もハマりましたね。過去一ハマったアニメと言ってもいいのかもしれん。ちょっと他にランキングある気もするんですけど、まあ間違いなくトップには入ってきますね。はい。ろくな感想じゃなくて申し訳ないですけど、レターありがとうございました。はい。というわけで、今回の配信以上です。最後までお聞きいただきありがとうございます。このチャンネルフォローすると、最新の投稿を逃さずチェックできます。フォローは僕たちへの応援にもなりますので、まだの方はどうぞよろしくお願いします。またご相談も募集しています。あなたのレターは同じ悩みを抱える誰かの救いになります。スタンド FM のレターからお便り送ってください。それではまた次回の放送でお会いしましょう。ほな。